本日のマタイによる福音書の御言葉は、どれほど人を許せばいいのかというところから始まっています。テーマが許しであることはすぐにわかることです。実際私たちの生活では、完全懲悪と言われるように、悪者に対して子供たちのアニメから大人が楽しむ時代劇まで、ヒーローたちは皆悪人たち罪人に対して絶対に許さないと言って、特別な力でその悪者たちをやっつけるわけです。成敗するのです。子供の頃から刷り込まれてきているこの意識は、私たちの正義感と連動しています。悪いことをしたら、裁かれねばならない。罰せられねばならない。たとえ人が見ていなくても、お天道様はちゃんと見ていて、天罰が下るからと教えられたりもしたのを覚えておいででしょう。しかし、現実の私たちの生活や人間関係は、杓子定規にただ悪者をやっつけるだけでは済みません。何も聖書やキリスト教の教えを待つまでもなく、寛容さとか、あるいは許しが人には必要だということを学んでまいります。許しということは、許されてやり直しができるということなのです。許さないで、いつまでも恨みを抱いていては、まるでその恨みに自分の方が縛られているようで、幸せになれません。そのことを経験的に学んできている。だから一般的にも許しの大切さはある程度認識されていると言えるでしょう。しかしです、許しにも程がある。許しにも程がある。ことわざで仏の顔も三度、まあ、三度というのがあります。大辞泉という大きな辞書によれば、このことわざの意味はこうだとあります。いかに温和な仏でも、顔を三度も撫でられると腹を立てるという意味から、どんなに慈悲深い人でも、無法なことをたびたびされると怒ることとあるのです。まあ私たちどちらかというと仏の顔も三度までという言い方の方が、馴染んでるような気がいたしますが、三回までなら許せる。しかし、それ以上になるともうそれは甘えているとしか見られないし、それをさらに許して許してやるのは本人のためにならない。いい加減きっちりと、やはり罰を加えて学習してもらわねばとなるわけです。そこでいきなり聖書の弟子たちに話を飛ばしますが、主イエスの弟子たちも実は同じでした。新約聖書の世界でも、聖書の先生であるラビと言われる人たちがいて、その人たちがこの聖書に基づいた具体的な教え、あるいは生活の仕方、指針を教えてまとめている書物があります。ラビ伝承と言われるのですが、 そのラビ伝承と言われるものの中に、たびたびこうあります。人が罪を犯す場合、神は三度までは許してくださるが、それ以上の許しはないと。仏も聖書の神様も思わぬところで似通っているものであります。でもこれは聖書の言葉というよりは、聖書の専門家であるラビが解釈して、実践的にはこうだ。三回までだろうと言っているわけです。古今東西、ああ、同じだなと思えてまいります。弟子たちは、シエスに同行し、その教えを聞き、その主の振る舞いを見、直に接しながらきっと考えたでありましょう。三回ではやはりダメだ。三回を二倍して、かける二ですね。三回を二倍して、そこにさらに一回足して、そうすると完全数の七になります。七回まで許せば、きっといいと言ってもらえるのではないかと。ペトロの思いとして、主よ、七回までですか？聞いたわけです。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら、何回許すべきでしょうか？七回までですか？主イエスの答えは、意表をつくものでした。七回どころか、七の七十倍までも、許しなさい。七七四十九で十倍して490回でしょうか。この後の例えが、七七四十九の490回ということの数字上の問題ではなく、自分が許されただけ、すなわち、どこまでもとことん許していきなさいということであることが、示されてきます。一万タラントンの借金。ここのところ何度かお話ししておりますので、お覚えいただいているかもしれません。とてつもない金額なのです。一万タラントンですけども、万を除いてたった一タラントンといたしましょう。そうしますと、一タラントンは、6000日分の賃金です。6000日分の賃金が1タラントンです。日にち計算すると分かりやすいので、これで数えていきましょう。1年間365日あります。そのうち日曜日は52回ないし3回あります。そして、盆と正月、いかにも日本的ですが、盆と正月と国民の休日を足していきますと、まあ、わかりやすく、1年、週休2日の人は別ですが、基本約300日の労働日数ということになるのです。会社で給与計算されている方や、労務管理をしておられる方は、きっとすぐに、あ、うちの会社の場合だったらってお考えになるでしょう。少し単純化して分かりやすく、1年間300日働いたといたしましょう。6000日分となりますと、6000割る300イコール20です。つまり、20年分の年収が1タラントンとなります。初任給と20年後の給与とでは随分違うでしょうが、平均としてやはり計算しやすく、例えば年収500といたしましょう。誠に下世話な話で申し訳ありません。個人差は置いといて、計算しやすさでいきましょう。 そうしますと、年 500×20 年ですから、1、10、100、1000、1000万。あ、失礼。万がゼロですから、1000万円です。1タラント1000万円。その1万倍ですから、かけてみますと、1兆円となります。もう丸が多すぎて、数えるのが大変なぐらいです。1兆円です。実はこれは、タラントンという桁は、国家予算を表したりするときの桁なんです。一人の個人の借金として1万タラントン、1兆円、ありえない額です。実際にその場でシュエスからこの例え話を聞いていた弟子たちは、おそらく1万タラントンと言われても全くピンとこなかったでしょう。しかし面白いのは、そのありえない借金を帳消しにしてしまう主君王様です。さらに面白くて腹立たしいのが、この1万タラントンもの借金をしている男が返すあてもないのに、どうか待ってください。きっと全部お返ししますと、できもしないことを言っていることです。つまり、この人はまだ自分のしたことの大きさをろくに認識できていないということです。それなのに、しきりに願うその姿を見て、主君は哀れに思い、なんとその1万タラントン、1兆円の借金を帳消しにしたという。全くおかしな話です。こんな話をありがたがって聞いているクリスチャンとやらは、世間一般の人たちからしたらどこかおかしいのではないか。やっぱり洗脳でもされているのではないかときっと思われるでしょう。普通ならば、バカバカしい話として鼻で笑われる。しかし、いざ、そのような大きな許しを必要としたり、大きな許しが行われるような場面に直面すると、実は私たち別な反応を起こすのです。それは、怒りです。怒り。長くなってしまいますので、なるべく簡潔にお話しますが、昔々神様は、ヨナという人を預言者として立てました。預言者は神の言葉を預かって人々に伝えていくのが仕事でした。ですから、聖書の預言者は予告するのヨではなく、ノストラダムスの大予言のヨではなく、預金通帳のヨ、預けるという字を当てているのです。神はヨナに、ニネベに行って、その悪のゆえに、裁き滅ぼすと告げなさい、と言われます。ニネベという町は、ヨナを含むイスラエルの人々にとっては、宿敵ともいえるアッシリア帝国の都がニネベでした。憎い敵の都が滅ぼされるというのですから、喜んで行ってそれを告げればよいのです。それこそ子供でしたら、ざまあ見ろと言ってやれば良さそうなものであります。しかし違うのです。ヨナは知っていたのです。神様は憐れみの神であって、どんな悪を行い罪深ろうとも、悔い改めて立ち返る者には慈しみ深く、その裁き、滅びを思い直される方だ、と。つまりこういうことです。滅びを告げに行くということは、悔い改めのチャンスを 与えに行くことであったわけです。あいつらどうせ悔い改めるなんてことはないだろうと思ってはいても、万万が一、万万が一悔い改めて行ったならば、きっとあちらの神様は許してしまうに違いない。そんなこと絶対にあってはならない。絶対に嫌だ。ニネベなど完全に滅びてしまえばいいんだ。チャンスなんか与えるべきではない。だから神様のお召しに言いつけに背いてニネベとは正反対の西の彼方へと逃げ出していったのです。しかし嵐に襲われ、神様の手から逃げ切れないと観念し、荒れ狂う海に自分を放り込ませ、ヨナは死ぬつもりでありました。しかし、神はヨナを捕らえ、大きな魚に飲み込ませられて、ヨナ自身を内省させ、再び預言者としてニネベへと向かわせることとなりました。そして言われた通り、神の裁きとしての滅びを告げると、一番あってほしくないその万万が一のパターンとなってしまった。なんとなんと、ニネベの人々は王様から身分の最も低い者たちまで皆ことごとく悔い改めてしまった。悪の道から離れていった。いいことなのに、ヨナにとっては不満でした。案の定、神は悔い改めたニネベを許してしまわれた。滅ぼされるべきニネベを許してしまう神様がヨナには許せないんです。そういうヨナでした。ヨナは自分の持っているニネベは滅びるべきだし、絶対に滅びる。悔い改めたと言ったところでどうせ一時のもの、必ずボロを出して滅びるに決まっているのだ。だからそれを見届けてやろうとして、都の見下ろせる丘の上に陣取ったのであります。小屋を建ててそこに座り込んで、ニネベの町を見下ろす。しかしそこには灼熱の強い太陽の日差しが、刺さるように浴びせかけられ苦しむヨナでありました。神はトウグマの木という木を一夜のうちに這い出させその枝を広げ葉を茂らせ、このヨナにこの強い日差しから守り涼しい木陰を与えたわけです。ヨナは痛く喜び、そしてそのままニネベを見る。しかし一夜にして神はその遠間の木を虫に食い荒らさせ枯れさせてしまう。葉は全部落ち、強い日差しにまた苦しむことになるヨナは、もう生きているよりは死んだ方がましだとつぶやく。神はそこで問われるのです。お前は遠間の木のことで怒るが、それは正しいことかと。お前は遠ごまの木のことで怒るが、それは正しいことか。ヨナは、もちろんです。怒りのあまり死にたいくらいですと答える。続けて神は言われました。お前は自分で労することも育てることもなく、一夜にして生じ一夜にして滅びたこの遠ごまの木をさえ惜しんでいる。それならばどうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこには12万人以上も 右も左もわきまえぬ人間と無数の家畜がいるのだから。ヨナ書に答えはありません。ここで終わっています。つまり答えを出すのはあなただと言われているのです。ここで考えなくてはなりません。本当に怒る立場にあるのは一体誰なのか。そのお方を差し置いて怒るあなたは一体何者なのか。ヨナは激しく怒った。ニネベは許されてはいけないんだ。それなのにそのニネベを許してしまうなどと、それは正しくない。裁かれるべきだ。このヨナの怒りは、自分が裁くことのできる正義を持っていると思い違いをしてしまっているところから来ているのではないか。自分のことを棚に上げて怒っているのではないだろうか。一万タラントンの借金を帳消しにする神様の許し。私たちは本当はそんなにすんなりと聞いて受け入れることなどできる話ではないはずです。そんなに簡単に許されてしまうなんて、あまりにも話が良すぎる。あまりにもお人よしの神様だ。神は義なる神だって散々旧約聖書以来聞かされているのに、一体何なんだ。しかも、許されるあのこの人間の無自覚さと言ったら、なおさら腹が立ってくる。よくもまあシャーシャーときっと全部お返ししますからなどと言えたものだ。こんな何もわかっていない奴を、それでも全部帳消しにする許しを与える神、一体何なんだ。この分かっていない奴は、奴ってごめんなさい。こういう汚い言葉で申し訳ないですが。この分かっていない人間は、結局は自分に一万タラントンに対して比較にもならないほどのわずかな借金、罪を犯した人を許そうとしなくて、それが主君にまで知られて最後には牢に入れられるのだから、やはり自業自得といえばそうだけど。しかし、一万タラントン許す神様に本当に直面したら、私たちもヨナのように怒るのではないでしょうか。いや、私たちの隣人を許すことができず、あんな人、裁かれればいいんだ。あんな人、もっとひどい目に遭えばいいんだ。腹の底でどっかで思っている自分というのは、ここで、一万タラントン許されたにもかかわらず、百デナリオンの友を許してない人と、実はちっとも変わらない。で、私たちはそこで怒るんです。いつも怒っている。何なんだって。許すとは一体何なのか。悪いことをした人に対して、あ、もういいよと言ってあげることなのでしょうか。しかし、あ、もういいよと言っておきながら、しばらくすると別な何かが起こってくると、あ、やっぱり許せないというふうになってしまう。少しも本当に許せる気がしないのが私たちではないでしょうか。私たちができるのは、本当に許すことができる方が許すとおっしゃるのならば、それに、アーメン、誠にしかりということではないだろうか。自分が裁きの玉座に座り続ける限り、神の裁定に対して、神のお裁きに対して、異議あり、不服申し上げたい、いたしますと、言い続けるしかないではないでしょうか。本当にそれでいいのか。 それが信仰であるなら一体何が救いだって言えるんだろうか。坂本九ではありませんけど、見上げてごらん空の星をじゃありません。見上げてごらん十字架をです。右も左もわきまえぬニネベの人たちと言われている。返す当ても何にもないくせに全部返しますからと言っているこの男、この人間。でも見上げてごらんなさい。一万タラントンが一体どれほどのものか。十字架に釘付けにされて苦しんで死んでいく主イエスを見上げてごらんなさい。私たちプロテスタント教会の教会に掲げてある十字架は最もシンプルな十字架がほとんどです。ローマカトリック教会に参りますと、イエス様が十字架上に釘付けにされたままの十字架があちらこちらで見ることができます。あるいはそれをいただくことさえもあります。主イエス・キリストは確かに十字架に釘付けにされて亡くなられたけれども、葬られ三日目によみがえられたのだから、この十字架上に釘付けにされっぱなしにし続けているのはよりはシンプルな方がいいんじゃないかって思われるかもしれません。私も若い頃は、青年時代はそんなふうにもどっかで思っていました。しかし、お隣のカトリック教会の先生が、神父様が、聖職と聖職者として立てられたお祝いに、記念にと言って、小さな十字架をプレゼントしてくださいました。本当に小さな十字架です。そこにはイエス・キリストがやはり釘付けにされたままの十字架でありました。改めてその釘付けにされたままの主の十字架をまじまじと見つめ、それを少し高いところに掲げていくときに、あることをやはり教え示されるのであります。一万タラントンが一体どれほどのものであるのか。あの十字架に釘付けにされた主の姿を仰ぐ。その中で私たちは一万タラントンという想像もできない桁違いな借金というもの、負債というものを見、気がつかせられていくのではないか。しかしさらに続きもあります。復活の主が空になった墓の前で嘆き悲しむマリアに、マリアよとその名を呼んで呼びかけてくださったように、ここに私たち一人一人の名を呼び、さらには締め切った部屋の中で、私はこの指をあの釘跡に差し入れなければ決して信じないと言ったあの弟子のトマスの目の前に現れ、その手を差し伸べて、信じないものではなく信ずるものとなれ、そう言われて手を差し伸べてくる主を御言葉によって 心の内に見出せ。その時、裁きの玉座からきっとあなたも私も降りるだろう。恥じて恥じて降りるだろう。そして主が許すと言われるからには、私はそれにアーメンという、それが私の決断となり、それが私の裁き主にして救い主なる主イエスキリストへの信仰となる。忘れっぽい自分だから、いつも聖霊の助けを乞い願い、その主の姿を心に焼き付けていきたい。そしてその主がここから始まる歩みにも伴ってくださる。七を七十倍するまで、その言葉を何度も何度も心に響かせながら、きっと隣人と相対することとなるでありましょう。聖霊の豊かな導きと祝福と祈ります。